皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
先週の金曜日、はい、ものすごく疲れて、疲れてるがすごいね、はい、講演会やって、大成功しまして、はい、で寝て夜中パッと目を3時ごろ目が覚めまして、はい、テレビ見たら先生が朝までテレビにですね、はい、登場されてるんで急に嬉しくなりましたね、はい、まあ、いつものことですからね、
はい、僕はね、はい、その日福岡で講演があって、はい、で講演が終わってから飛行機で東京に飛んで、うん、でそこ空港からタクシーでテレビ朝日に入って、うん、そのまま
朝までテレビ、
朝まで、
でその次の日もテレビ出られたの。その次の日、
その次の日はテレビはなかったですね、はい、うん、
先週かな、先々週
は、ね、
大阪で会ってたら、うん、次の日に、仙台ですか。
そうです、仙台、
朝から仙台に行くと、で次九州でしょ。
九州、その前札幌に来ました、公園で札幌に
札幌
戻って、テレビに出てまた、うん、福岡に行って、うん、公演を終えてそのまんま東京に行って、先週までは本当に忙しかったですね、
うん、はい、先生は忙しいということイコール、はい、北東アジア北朝鮮の問題
が米朝が動いてるということで、
はい、
う
ん、これ今日はライブで行ってるんですけども、はい、うん、なんか新しい動きというのはありますか。
今ですね、北朝鮮がシンガポール会談以降、うん、今まで動きがないんですね、うん、本当はその米朝首脳会談の最後の部分にポンペオ国務長官が、うん、非核化に関して具体的に北朝鮮と協議に入ると、うん、速やかに早く入るんだとそこに書かれましたけれども、うん、それがですね、もう12日からすでに3週間以上経ってるんですね、うん、しかし北朝鮮は何の動きもない、うん、それで首脳会談のその内容に関する評価で私いろいろ論文も書いたりとか対談でも行ったりテレビでも行ったり、うん、その共同声明そのものがいろいろ問題があるんですね、うん、曖昧で内容が薄くて具体性がない、うん、そうすると北朝鮮との行為ではこういう行為文書は後からもう問題を残すわけですね、うん、ですからこれは難しいかなというふうに思ってるんですが、ただ、うん、これから協議すると、うん、それでね、その後の動きで、北朝鮮が例えば、米朝首脳会談で書いた米軍遺骨を、うん、
米兵の、
うん、米兵の、うん、それを、まあ、アメリカに渡すんだと、うん、で今北朝鮮地域には大体5300柱です、うん、5300人分が、うん、北朝鮮に行方不明の米軍遺体が眠ってるわけですね、うんうん、でその中の約100から200柱くらいを北朝鮮が返還するという話もあります、うんうん、
その北朝鮮が返還したときにね、はい、お金っていうのはアメリカ一切払わないでしょ多分、うん、
これがね、
日本の場合はすごい要求してきたんでしょそれ。
いや昔ね、うん、米軍はね、米軍遺骨に関してはとても高いお金払いました、アメリカが。
米軍が。ああ、そうなんですか。
多い場合は一柱10万ドル。
あ、そうなんですか、
はい、ですから例えばね、うん、だから今回ね、今回はさすがにそのお金ちょうだいとは言えないんでしょうけれども、うん、多分ねそれを高く売りつけるはずなんですよ。それで、うん、本当は無条件にアメリカに渡すのかと思ったら、うん、アメリカが金属でできてる棺、うん、遺骨を、うん、入れる、うん、それを反問点を通して送ったら、うん、受け取りを拒否してるんですよ今、うんうん、でトランプさんは支持者の演説でね、北朝鮮が遺骨を送ってきたというふうに、うんうん、言い切ったんだけれど全然棺、うん、さえも北朝鮮が受け取ってないそういう状況で、うん、まあ 彼が嘘をついたのか、あるいは状況を把握してないのか、とにかくそんなに北朝鮮との交渉は彼が思ってるように単純じゃなくて、
まあ、あのシンガポール の、うん、はい、あの米朝の、ね、うん、会談から、まあ、ちょっと東京を経たんですけれども、うん、昨日、うん、ボルトンですね、
うん、はい、
さんが、うん、1年以内ぐらいでね、うん、この核の非核化の問題をですね、うん、やっぱり進めるだけの、はい、まあ、いわゆる進めていきたいと、それはまあ同じ、鉄は踏みたくないとということで、北朝鮮の過去のことをよく知ってるんでね、それと同じようにはやらないということを、まあ、彼は結構断言したように、ね、報道されてたんですけれども、
はい、
僕はね、非核化って素人から見てもね、時間かかるっていうふうに IAEA 言ってますけどね、うん、やろうと思ったら早いと思うんですね。
もちろんです
よ。それをね、うん、なんか知らんけど、こう周りが、うん、もうこれ10年かかるとかね、うん、トランプ政権の時に無理とか言ってるけど、ほんまにやろうと思ったらね、
いや、北朝鮮がやろうとすれば1ヶ月でできるでしょう、
うん、そうでしょうね、
全部それを出して、アメリカに、船に乗せて、アメリカに持っていけばいいんですから。それは非常に単純なんだけれども、
うん、
それを何か条件をつけて、こうしたい、うん、ああしたいというから、
うん、
これは難しいということで、問題はですね、うん、アメリカが、トランプ政権が言ってることがバラバラで、
うん、
ずっとその言い方が変わってしまうのが問題なんですね、うん、最初はね、すぐと言ったんですよ、
うん、
それが、まあ、少なくとも半年、
うん、
それがね、トランプ大統領の再選、まあ、選挙がある2020年まで、
うん、
それがね、最近はトランプ大統領は、まあ、時間はたっぷりあると、ゆっくりあるんだというふうに、うん、まだ後退してるんです。それを牽制するために、おそらくジョン・ボルトンさんが出てきて、うん、いや1年以内でやるんだというふうに言ったと思うんですね、うんうん、しかしこれがね、やっぱりアメリカ議会もさすがにちょっと見かねてるのか、
うんうん、
その原因で、下院でね、うん、下院でその民主党と共和党が一緒になって、法律を今、採択してるんですよ。つまり、うん、北朝鮮非核化行為に関しては、交渉に関しては、うん、毎月1回必ず情報開示して報告しろと、機会に、うん、それから CBID、うん、完全かつ検証可能で後戻りできない、うんうんうん、もう非核化が原則だと、
うん、
それをトランプ大統領に注文つけてですね、
うん、
毎月報告することを義務付けられてるんです。それでこの法律は、下院は通過してるんだけれども、まあ、議会は問題ないんだけれども、うん、トランプ大統領がおそらくまだ署名する手続きが残ってるのかな、
うん、なんかちょっと前、リビア方式とかね、
うん、
いろんな言葉ありましたけれども、だけど、僕はね、今回 の、 うん、日本ではあんまり評価されてないっていうね、
うん、
それも世論がありますけれども、うん、僕は少なくとも、まあ、ミサイルが飛んできたりね、
うん、
核兵器が飛んできたり、まあ、そういう、まあ、アメリカ、まあ、日本も含めてね、
うん、
まあ、その危険な状況から、回避できたということと、うん、でトップ同士が話し合いできてね、
うん、
それなりにお互い、まあ、共通の利益の合致点を見つけてね、前に進もうとしてるということはね、うん、僕大きく動いたと思うんですね、すごく、
そういう評価もできるんですけどね、まずこの2点ね、今、うん、実験もないし、うん、挑発もないと、
うん、
でこれはね、まあ、時間が、まあ、このままね、こういう状況が続ければ、これはもちろんいいことなんだけれども、つかの間の平和でですね、その間、北朝鮮はどんどん核能力を発展させて、すでに韓国国防省のスポークスマンだった人が、キム・ミンソクという人の論文を読むとですね、北朝鮮は昨年9月3日以降、さらにその核能力を発展させて、今、実戦配備可能じゃないかというふうに言ってるんです。ですから、彼らは実験をしないというのは、ただ挑発しないだけで、いくらでもコンピューターでは開発ができるわけですよ。
だと思います。僕はね、こういう状況、まあ、いわゆるステータスクオから現状維持がちょっと変わるときっていうのはね、変わりたくないっていうね、うん、このままで痛い層があるとしますね、うん、軍事産業複合体とかね、うんうん、いろんな情報を流すと思うんですけれども、
うん、
まあ、少なくともトップ同士やったということと、
うんうん、
米朝ですね、
はい、
そして 中国の飛行機で来たということから考え、シンガポールに行かれたということを考えるとね、うん、結構中国が意外と北朝鮮を、うん、と
一緒に
かばってるというね、うん、で僕は中国のなんて、まあ、いわゆる勝利みたいに、まあ、言ってる人もいるんですけどね、うん、そうするとね、うん、まあ、一方ではこう保護主義的な貿易戦争が起こってると、うん、中国と米朝、うん、の米中関係でね、はい、で結局中国が漁夫の利みたいにこうなんか有利な方に持って、それはね、はい、僕は安全性からいくとこの地域一帯一路とか、うん、AI、アジアね投資開発、インフラ銀行とかね AIB とか、うんうん、協調的な何かでやるとかね、うん、そういう意味から言うと別に脅威論を言うより、うん、これ一帯にこうなんて経済協力とかねそういう動きがあるという見方で、その延長線上に僕は拉致問題とか解決される、ね、その何ていうかな、日本はハード的なスタンスも大事だけど、うん、それ以上にこう、うん、協力しながらやるというね、
だから問題はね、
チャンスかと思うんですけどね、
問題は我々はその北朝鮮の非核化という目標をそもそも持ってましたよね、うんうん、そのために金正恩を引っ張り出して、それで話し合いをしようとした、うんうんうん、それが金正恩とトランプ大統領、アメリカ大統領と会ったことによって、うん、それが意味があるというふうに見るのか、うん、あるいはその、非核化もしない段階で会ってあげて、うん、彼の正当性を認めたことで、うん、逆にですね、うん、金正恩が非合法的な不良政権じゃないというふうな、うん、国際社会の一員として受け入れてしまったというところに、ミスがあった可能性もある、
ね、
うん、ミスがあった可能性もある、うん、それから中国との関係を今北朝鮮が強化しててですね、うん、おそらく中国の戦略というのは北朝鮮に対して、うん、とにかく安定を、うん、この地域で安定を保ちたい、うん、それから金正恩政権は温存したい、うん、それから話し合いで解決したい、うん、この三原則はね、中国はずっと変えてないんですよ、うん、
変えてない、変えてない、変えてない、
変えてないということは、う
ん、そのまま、
うん、中国の、まあ、プレーンたちだってこの非核化どうすればできるか、うん、何が非核化っていうことさえことくらいはみんなわかる、うんうん、しかしなんでこの三原則をやるかって言ったら、このまんまね、うん、こういう現状をずっと持っていくのは中国にとってとても国益にかなうんですね、うんうんうん、長引けば長引くほど、
その代わり長その通り中国にとってプラスですけれども、うん、そうはいうもの、中国がアメリカとの北朝鮮を破った場合ね、うん、アメリカは本当に先制攻撃みたいなね、はい、プレッシャーをかけたら中国が困るんで、中国はうまく北朝鮮が暴走しないように抑えるというようなね、はい、そういう状況だと思うんですね。
そうです、今ね、うん、北朝鮮が暴走することはまずちょっと考えなくて、うん、今回金正恩が出てきたのは、うん、つまりアメリカの攻撃を恐れてるからなんですね。
そうです、それがありますね。
その攻撃をかわすには、うん、自分はその悪い人間じゃなくて、うん、平和を望んでるんだということで、うん、ムンジェイン韓国大統領と平和協定みたいなものをやって協力やると、うんうん、ここでアメリカはやっぱりすでに北朝鮮攻撃は諦めたというか難しくなってるんですよ。
そうですね、う
ん、しかしアメリカは経済制裁を加えればいいんだけれども、うんうん、中国は助けに出てきたから、
うん、ということは、まだ話途中でもう時間がほとんど来たんですけれども、うんうん、はい、まあ、ライブでやってますんで、まだ引き続きこの話を続けていきたいと思うんですけども、今日は龍谷大学李相哲先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。